今日の、お言葉に入ります。今日は創世記47章の1節から12節、家族への顧みという題でお話をしたいと思いますが、パワーポイントが映ってると思いますので、私が奇数、皆さんが偶数読んでみましょう。よろしいですか？字見えますね。ヨセフはパロのところに行き、告げていった。私の兄と兄弟たちと羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今、ゴシェンの地におります。パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か？彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼うもので、私たちもまた私たちの先祖もそうでございます。その後、パロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなたのところに来た。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。私の年の年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった年の年月には及びません。ヨセフはパロの命じた通りに、彼の父と兄弟たちを済ませ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。この前はヨセフがお兄さんたちを許したというお話を聞かれたと思います。思いますというのは私はいませんでした。山形に行っておりましたけれども、後でポイントを聞きましたらそういうことでありました。お兄さんたちを大きな心を持って許した。でも簡単にいいよいいよって許したんじゃなくて、だいぶ行ったり来たりがありましたね。少し疑いをかけてみたりして、お兄さんたちが本当にヨセフをいじめたこと、それが悪かったということが心からうなずけるまで、ヨセフは簡単に自分の立場を明かさなかったし、許してあげるよとは言わなかった。でも彼らが本当に心から自分たちのかつての行いというものを悔い改めているってことが分かったので、ヨセフは大きな心を持って彼らを許した。そこまでお話を聞いたと思うんです。で、それが分かりましてから、ヨセフは家族を呼び寄せるための次々と手を打ちます。家族が飢饉の中にあるカナンというのは今のパレスチナの方ですけれども、パレスチナの方から逃れてエジプトの方にやってきなさい。エジプトは別にその時豊かに収穫があるわけじゃないんですけれども、もうその前の7年間の備蓄があるので、食料が豊富にある、だからここに来なさいということで家族を呼び寄せます。で、お父さんはなかなかそんなことってあるもんかって信じなかったんですけれども、たくさんの贈り物をエジプトから贈りますし、それからお父さん の乗る車まで持っていた。どんな車か分かりません。メルセデスベンツではないと思うんですけれども、まあ、ともかく昔のゴロゴロと人間の力で引くような車を乗せた立派な車だったので、これは本当だろうって言うんで、お父さんも130歳、大変な年ですけれども、重い腰をやっこらっしょっと掲げて引っ越すことにしました。 それも仮の引っ越しじゃなくて全家族を挙げて、その時に全家族は大体70人ぐらいだったと言われていますけれども、自分の12人の子供たち、奥さん、それから孫、ひ孫、まあそんなのがゴロゴロっていたんですけれども、家族、財産、牛、羊、全部を引き連れて大引っ越しをすることになりました。それで、この大家族がやってきたので、この家族をどうやって生きさせようかということがヨセフの次の計画です。で、ヨセフはこの人たちが、豊かな牧草地に、住まわせたいと思ったんです。で、ちょっと皆さん、このエジプトの地図を頭の中に描いてください。これナイル川です。ナイル川ね、ナイル川は南から北に流れてます。ずっと、そして地中海にこう出る前にデルタっていうのがありますね。ちょっとなんか笑ってる人がいますね。出る前にデルタ、その三角巣ってやつです。その三角巣もちょっとそんじょそこらの三角巣ではなくて、ものすごく広い、もう四国や九州がいっぺんに入ってしまうぐらいの、そんな広いデルタです。それでそのデルタがこう出てくる、まあ皆さんから見るとこの東川ですね、まあパレスチナに一番近いところあたり、そこにこのゴシェンという地がありました。ゴシェン、それはまあ普通の農業にはあんまり適さないけれども、牧草は生えてくる、そういう条件のところ。つまりエジプト人があんまりそこで、畑を耕したり、しない、小麦を作ったりしないけれども、羊や牛を飼うにはちょうどいい、そういうところを選んでおいたんです。まず最初にそこに置いておいて、そして、作戦を立てて、これからパロのところにこの人たちを引き合わせよう。引き合わせるときにシナリオを作っておいて、パロ王様きっとこんなこと聞くだからこんなふうに答えなさい、まあシナリオを作っておいて、その会見をしたわけです。で、お前たちの職業は何かと聞くから、それは牧畜であると答えなさい。で、牧畜というのはエジプト人にとっては何かこう卑しい仕事なんですね。畑を耕すのが高尚な仕事だと思ってたから、わざと自分たちのことを卑しい仕事だというふうに印象づけて、そしてお前たちはどの土地がいいかと聞いたら、まあ牧草の生えてるゴシェンのあたりがいいだろう。ゴシェンに住んでるんですよ、もう仮にね。だからもう全部出来合いのシナリオです。それで、そういうもう口移しに言葉を練習させておいて、そしてパロに会見をさせる。で、パロはこの家族を見て、で、全家族見たわけじゃないんです。そんな70人もパロのところに行ったらもう大げさですから、5人選ばれたんですね。上からきっと5人選ばれたのかもしれません。そしてお父さんヤコブ選ばれて、そして会見をいたしました。こっからご苦労様だね、このお宅の息子さんには大変お世話になってるよ、そんなきっと会話があったと思います。それで、その中に杖ついたところのもうおじいさんが一人いるもんですから、これは誰だ、私の父でございます。で、おいくつですか。130です。まあでもこのヤコブは何と言ったかというと、私の年は不幸せで、なんて言ったね、きっと遠慮もあったんでしょう。本当は幸せだったんですけどね。でも不幸せで、ただ長いばかりが脳でございますなんて遠慮していった。でも、王様パロは、そうか、それではあなたたちの仕事は何か、ちゃんとこう予定通り聞いたわけですね。私たちは羊、牛を飼うところの、それを職業としておりまして、代々それをしております。代々、そうか、そんなにあなたたちはエキスパートなのか。もう、パロの方も乗ってしまいまして、そんなにエキスパートならば私たちが持っている牛や羊のその管理もあなた方にお願いしていいか。ああ結構でございます、どうぞ王様の牛も羊も私たちの方で、喜んで管理させていただきます。ところであなたたちはそれじゃあどこでも住んでいいから、場所を選んでごらん。はい、それじゃあ王様って言ってですね、今彼はもう実際にそこにいるんですけど、ゴシェンの地をください。 ああ、結構だよ。もうあんたたちのものだよ。で、その近くにラメセスという町がありました。ラメセスとその周りのゴシェンを与えた。で、王様は祝福して、彼は喜んで、シナリオ通りだったね。まあ、落語なんかですとここで失敗したりね、なんかヘマをするんですけども、彼は失敗しないでちゃんとセリフ通り言ったもんですから、ああ本当に良かったねということで戻っていた。そして、この場所に、住まわせて、彼らはそこで羊を十分に養い、牛を腹いっぱい食べさせるような、そういう生活に戻っていった。ところがこの12節の言葉がちょっと面白いんですけれども、皆さんでもう一度見ていただきたいと思いますが、ヨセフは父や兄弟たちや父の全家族、幼い子供に至るまで食物を与えて養ったと書いてありますね。まあそれだけでも十分なんですけれども、まあ勝手にあなたたちもそこで生計を立てなさいよ、突き放してもよかったんですけれども、彼らがそこで食べ物を売るためには、まあ、数ヶ月かかるわけですから、当座の必要のために、彼らの家族、子供、幼い子供に至るまでの食料をヨセフが供給してあげたということです。とても何かこう温かい感じがいたします。行き届いた感じ。まあもしかしたならば、皆さんは批判的な見方をするならば、何、家族のエコひいきじゃないか、職権乱用ではないか、自分が総理大臣である地位を利用して、家族のものに良い、場所と、それから手当を与えるなんて、今だったならば、どっかの国で、総理大臣を退いた後でですね、お前はその総理大臣の仕事を、職権を利用して自分の家族に便宜を図ったんですね。今裁判になってる人、まあ、名前を挙げるのは失礼ですから挙げませんけども、そういうことがありますね。そういう意味でこのヨセフはね、職権乱用で自分の家族のエコひいきをしたんでしょうか。まあそうでないとも言えないけども、私は単なる自己中心的なセルフィッシュな意味でのエコひいきではなかったと私は理解したいんですね。なぜかっていうとね、このヤコブの家族は全財産を捨てて、このエジプトに引っ越してきた。単なるちょっと物見さんで来たんでもない、観光でもない、ピラミッドを見物して写真を撮るために来たんでもない。彼らはそこでもって少なくとも数百年、まあ、聖書は400年って書いてます、400年生活をして、そこで、ただ家族が養うだけではなくて、民族として増え広がり、そして民族として固まり、民族としてまたもう一度カナンに戻るという、そういうステップとして、そのエジプトの場所が必要だったんです。ヨセフはそのことを十分知っていましたから、これは単なる家族のためのエコひいきじゃなくて、本当にこれは必要なことだ、神の救済的な目的のためにどうしても必要なことだということで彼はしたんだと私は理解したいと思います。それで今度は新約聖書に移ってみたいと思って、急にですけどね、新約聖書で一体私たちは家族に対してどういう態度を取るべきだろうか、これについてですね、私は聖書の中に2つ相矛盾したような言い方をしている。皆さん考えてください。イエス、みんなイエス様の言葉ですから、イエス様が、伝道していらっしゃった時に、もう家の中での評判が立ちました。ああうちのイエスちゃんが、イエスちゃんです、まあね、うちのイエスちゃんが少し、おかしくなって家出をして、進学校に入って、そして伝道して献身してしまったらしい。今まで一生懸命家のために働いてたあのイエス君が行ってしまった、何かこう献身してしまった、出家してしまった、昔で言えばね、少しこう気が触れてしまった、なんとか取り押さえなくちゃいけない、家族会議を開いて、よし、それじゃあみんなで気が触れてしまったイエス君を抑えようって言って、 家族がみんなやってきたっていうんです。そして集会やってる外に立って中入ってこないんですよ。ちょっといやらしいね、中入ってくれるのにね、外に立ってそしてじっと外から見てる集会をね。そして自分が入ってくればいいのに入ってこないで人を使わして、これ人を使わすというところもなんかあんまりストレートじゃないね。こういうあのタイプの、コミュニケーションってあんまり好きではありません。人を通して自分がまっすぐ いやいいのにね、そうじゃなくて人を介して、イエス様のところやってきて、イエス様あのね、ちょっと説教の真っ最中です、あなたのお母さんとあなたの弟たちが外で立って待ってますよ。もうあなたはこんな仕事をやめて早くお家に帰りなさいという意味らしいです。こういうことがあったんです。イエス様はその時ちょっとムッとされたのかな、こうおっしゃったんです。私の父、私の母、私の兄弟、私の家族とは誰か。それは肉の家族ではなくて神の御心を行う者、それがみんな私の家族だ。まあマリアさんから見るとちょっとうちの息子は冷たくなったなと思ったと思いますね。どうでしょう。もう一つケースがあるんです。イエス様がこうおっしゃったんです。私よりも、私よりも、私あなた方の父母兄弟姉妹畑、そういうものを愛する者は私にふさわしくない。私のために父母兄弟姉妹、それらのものを捨てて私に従ってくる者は大いなる報いを得るっておっしゃったんですね。はあ、徹底した献身、新学校に入るときにもうお前なんか感動だって言って新学校に入ってくる人、私たちの時代には何人かおりました。幸い私の場合には祝福されて新学校に入りましたけれども、そうじゃなくてもうあんな神様の御用なんてわけのわからないところで行くならばもう感動だって言ってですね、布団も何も持たないで新学校に入ってきた私のクラスメートもおりました。イエス様はそういう意味のことをおっしゃったんです。私のために父母兄弟姉妹を捨てて私に従ってくるものでなければ本物の献身とは言えない。冷たい言葉のようですけれども、その同じイエス様がこういうことをおっしゃったんですね。十字架の上で、十字架のあのむごたらしい十字架で苦しんでる足の下のところにマリアさんがおった。その時彼はその隣に立っているところのヨセフ、あ、ごめんなさい、ヨハネのことを指さして、お母さん、きっと虫の息のような声だったと思う。お母さん、これから私はもう息を引き取ってしまうからね、これがあなたの息子ですよ。指さしたいんだけどさせないからね、こうやって顎で指さして、ヨハネ、あれがこれからあなたの息子だよ。このヨハネに向かって、ヨハネ、これからね、あのマリア、私のお母さんがあなたのお母さんだよ。うちのお母さん、お母さんをよろしく頼むよ。これがイエス様の十字架の言葉なんです。さっきの言葉とすごく矛盾してますね。もう父母を捨てて私に従ってこなければ私にふさわしくないとおっしゃった厳しいイエス様が、同じイエス様が自分のお母さんに対して最後まで面倒を見、後の人のことを、後の面倒を考えていたんです。私これ読みながらちょっとおかしいなと思うことがあるんです。このマリアさんには実際の子供が他にいなかったんでしょうか。いたんですよ。イエス様の弟がいたんですね。ヤコブ、ヨセ、その他ユダとかいろいろいたんです。ゴロゴロっといたんですね。その人たちにお母さん頼むよって言えばよかったのに、なぜ血のつながりがないとは言えないけども薄いヨハネに頼んだのか、それはきっと理由があったと思います。それはね、イエス様の実の弟ヤコブは十字架にかかるまではイエス様のことをずっと腹の中でこうにがにがしい思いを持ってね、 うちのことなんかも捨てて献身してしまって、うちはどうなるんだ、うちの仕事は、うちの収入はどうなるんだ、勝手にお兄ちゃんばっかりね、かっこよくみんなの前に人気を商売のことしてるみたいだけども、うちを捨てとはなんだっていうのはね、腹の虫が収まらないような、そういう気持ちをずっと持ってたんです、ヤコブはね。でもイエス様の十字架と復活によって彼は180度悔い改めてイエス様の弟子になるんですけれども、その時はまだだった。だからイエス様はきっとヨハネを選んで、うちの、お袋をよろしく頼むとおっしゃったと思います。わかりますか、この矛盾。私はこれは2つ矛盾しているようだけども、矛盾していないと思います。私たちがイエス様に従っていくということは、第一の最高の愛を、最高の献身を主イエス様にすることだ。これは同じけれども、そうしながら、しかし家族、私たちの身の回りの人たちを本当の意味で顧み、そのために私たちのベストを尽くすこと、これは二つのことは決して矛盾しないことだと思います。聖書の中にこう書いてあります。パウロが語っている言葉ですけど、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのですと書いてある。家族を捨てる人は不信者よりも悪いんだよ、家族をしっかり顧みなさいと語っています。まあ、その面からこのヨセフの物語を考えると、私たちの実際の家族、皆さんも家族がいらっしゃると思います。その家族に対してどういう心を持って、どういう具体的な行動を持って、私たちがその家族を顧みるかということは、とっても大事なこと。主イエス様が模範を示したように、私たちもそのことのために祈り、ベストを尽くすべきことを私たちは進められているように思います。何がベストであるか、それは皆さんにお委ねします。自分で考えて、主が導かれたことを、今週私は何をすることが自分の家族を顧みるベストなんだろうか、そのことを考えて行動させていただきたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、彼はヨセフは父や兄弟たち、父の全家族、幼い子供に至るまで食物を与えて養ったと、とても素晴らしい模範が示されています。主イエス様も十字架にかかったギリギリの最後の息の中から、ご自分のお母さんの行く末を案じてケアをなさいました。私たちが今与えられている家族に対して、どうぞ私たちが誠実であることができますように、ベストを尽くすことができますように、あなたの恵みと知恵と力を与えてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。